3枚目の資料なんですけども、ところが、そういう華々しい地道な中にも華々しい、画期的な大活躍とともにですね、軍家の足音がだんだんだんだん、高まりを、見せてきた、そういう時代が、到来しつつありました。1936年昭和11年、ですね、何があったんでしょうか。226事件ですね。226事件、まあ、これはあの太平洋戦争へと日本が舵を切る重大なあの転換点となりました。もし226事件の首謀者というか背後で操っていた人が正当な処罰をされていたら、日本は太平洋戦争という無謀な戦争に行くことはなかったというふうに多くの歴史家が言うほどの重大な岐路になったのが226事件ですね。行動派の青年将校が1400名の部下下士官を引き連れてクーデターを起こしたという大事件です。そればかりでなくて、1937年には、どういうことがあったのか。昭和12年、これはですね、南京攻略ですね。12月南京が日本軍の手に落ちます。長野市でも松本市でも旗行列や提灯行列が繰り出されて戦勝を祝ったという記録が残っています。長野県からは松本第50連隊が南京攻略に加わっています。時代は暗い時代に入ってきていたんですね。そして1938年にはどういうことが起こっていたのか。これはですね、国家総動員法ということですね。国家総動員法っていうと、なんかかっこよく聞こえますけれども、要するに、食料は配給になり窮乏生活を強いられるという、そういう時代の始まりだったんです。欲しがりません、勝つまではという時代の始まりです。そして国のためには何度も供出しなければならない国家総動員法、戦争のために一人残らず日本人が協力を強いられるという、まさに戦争体制ですね。真珠湾が1941年ですよね、12月8日ですよね。もうすでにその3年前から国家総動員法が成立しているということです。そして、その、軍国主義の波はラッセル・ストーンたちの宣教師たちにも徐々に及ぶようになりました。福音学校が次々と閉鎖をされていきます。そして教会で語るところにも祝を着た特攻警察がスパイとして潜り込んで、不穏な発言がないかどうかをチェックしている、メモして帰る。ここに少しでも反政府的な発言があれば直ちに引いていかれるというような緊張した緊迫した状況が続いていくわけであります。しかしそのような中でストーンは古間教会においてメッセージをしているんです。説教の題は混乱の中での救い、事変のもと世相は厳しくとも何時らいたずらに心を騒がせるな、時代の嵐の吹き荒れる今こそ聖書を真剣に読み祈り、そして神の御言葉を聞いて固く立て、神の御言葉を聞くことによってこそ何時らは救われたり、というふうにストーンのメッセージの要約を記したのは、あの動力ハンマーの勉強のために三条市に派遣された綿貫恒雄青年だったんですね。まあ、そういう中で戦いは続いていました。そして300名近い日本宣教師に来た宣教師たちがやむなく日本を去っていくという、こういう時代だったんですね。 そういう時、フルマにもですね、冬が到来して、外には、真っ白な雪が積もりました。そして暗くなっていく、時代の行く末を案じた、日本人の、青年、クリスチャンが、このストーンと話をしている。お先真っ暗ですねって言ったら、ストーンはいえいえ、外の雪を見ながら、お先真っ白ですよって言ったというですね、ちょっと笑えない冗談を言ったという、そういう話が残っているんですけど、お父さん、僕がお化粧するの知らなかったのといったような、何かそういうユーモラスなところもですね、なんかエピソードとして残ったりしておるんですね。さて、日本において、その外国人排斥の運動が強くなっていっただけではないんです。カナダにいる、日本人に対しては、逆にカナダ人からの、日系人に対する迫害の嵐が吹き荒れていたんですね。特に、太平洋岸にあるブリティッシュコロンビア州における排日感情は凄まじかったというんです。カナダ政府は日本人を保護するという名目で建前で、カナダ在住の日系人は1世と2世と問わず、すべてを太平洋沿岸から100マイル、以東に、100マイルより東に移動させたということなんですね。その数はおよそ2万2000人。日系人は額に汗して得た土地、建物などの財産すべてカナダ政府に没収される。1942年3月から、つまり太平洋戦争が始まった後ですけどね、カナダ政府は日系人家族をバラバラにして、男性は道路キャンプ、道路工事、捕虜収容所などに隔離された、ブリティッシュコロンビア州のハイウェイ工事に動員される。これは事実上捕虜の扱いと同等であったんですね。それから砂糖大根栽培プロジェクトに駆り出される、無給ですね。内陸収容所に収監される。6つの収容所に日本人は、送り込まれます。捕虜収容所、オンタリオ、アルバータ、マニトバでの厳しい農作業、この、厳しい農作業プロジェクトに動員された日系人は1万2000人。この農作業は、奴隷のような労働を強いられて辛酸を極めたというふうに言われるんです。教会は黙ってはいませんでした。これはいくらなんでも不当であるということだったんですね。そしてカナダ政府に対して、この、政策は不当なものであるということを声高に言った人物がいました。それはダニエル・ノルマンの長男のハワード・ノルマンだったんですね。そういったいろいろな声が届いて、やっとカナダ政府が重い腰を上げて、この過ちを認めたのは、戦後43年経った1988年のことだったんですね。当時のマルルーニー首相は議会の演説でこの件に触れて、強制収容は道徳的にも法的にも不当であったと言って、またカナダの国益にも反していたとして、過去の過めを謝罪して、生き残りの約1万2000人の日系人に対して総額2億5200万ドルに及ぶ保証金を支払っていました。そういうようなことだったんですね。でもこういう背後にあっても、その日本人を愛し、日本人を、詳しく、知っている、その、人々が背後にあって大きく活躍したということを、私たちは忘れてはならないというふうに思うんですね。ようやく、終戦、1945年8月15日玉音放送、もう一刻も早く日本に戻りたいですね。そういう流行る心を抑えて、ついに、日本に戻る時が到来しました。1946年昭和21年、そして、ストーンが今度目をつけたところはですね、北海道、日本の復興のためにはこれからは北海道だと いうことだったんですね。そして、なぜ北海道かといいますとですね、実はこれから大陸にいた日本人が大量に戻ってくる。しかし住むところも仕事もない日本人をどうやって引き受けるのかということですね。この問題に政府よりも先んじて憂えていたのが香川豊彦や、西村久蔵だったんですね。西村久蔵については、地上の星でもお話をしたところでございます。この西村久蔵が、キリスト村というのをですね、江別に始めようとするんですね。泥炭地帯、泥の隅、泥炭地帯ですね。非常に悪条件重なるそのところ、何度も何度もそのストーンは訪れて励まし、また10日間北海道滞在で22回のメッセージをする、講演をするというような強行軍の日程を何回も北海道にわたってこなしております。かたやまた、長野市においてもですね、大変な大きな活躍をします。長野に戻ってきたストーンは、戦時中に、カナダ宣教師団の財産が全て日本政府に接収されてしまっていることに呆然自失します。つまりカナダ宣教団所有の土地や建物が全部敵の財産、敵性財産として勝手に処分されてしまっていたんですね。戦火で燃えてしまった建物は別としても、無断で売却された建物土地が、あったわけです。そして、それを一旦人手に渡ってしまったものを取り戻すというのは容易なことではない。そして、その重大なまた難しい使命を託された、ストーンはですね、長野ばかりではない、東京、静岡、山梨、新潟、富山、石川、福井、それぞれの、カナダ宣教団所有の財産を粘り強くほとんど全部取り戻すんです。それは、ストーンの謙遜な姿勢、また、愛を持って接するその態度によって、だんだんだんだん初めは硬かった、人々の心が柔らかくせられて、無事に財産が持ち主のところに戻るという、この難事を、成し遂げたんですね。ダニエル・ノルマンの長男ハワード・ノルマンは、このストーンの働きはまさに苦難の荒野行くモーセのごとくであったというふうに述べています。そういう重大なことも成し遂げたんですね。でこういうわけで北海道へ行くことが非常に多くなった。これが悲劇の舞台のを整えることになっていったのはとても皮肉なことであります。いよいよ最後の話の方に、参りたいと思います。1954年ですね、昭和29年、ストーンは、北海道に、またいつものように、大きな使命を携えて渡ります。今度は函館、札幌、苫小牧、そしてまた、函館に戻るという、そういう日程だったんですね。そして、1954年9月26日函館教会では、この聖日礼拝説教をストーンに、依頼するわけであります。そしてこの日のストーンのメッセージは、ヨハネの福音書第14章25から31節、イザヤ書第11章6節から9節であったというんですね。それはまさに暗示的でありました。ヨハネの福音書14章27から29といいますのはこういうところでございます。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。 あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私は去っていくが、またあなた方のところにも帰ってくると私が言ったのをあなた方は聞いている。もし私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるであろう。父が私より大きい方だからである。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためである。まさに何かこれから起こることを知って話しているかのような、そういうメッセージであったわけですね。そしてストーンは言いました。我平安を何時らに残す、我が平安を何時らに与う。主イエスはここでどんなことを言いたかったのでしょうか。あの時代には当たり前の集会の後でも、通りすがりの人にでもよく、シャローム、平安何時にあれという意味を投げかわしました。しかし弟子たちの近い将来に待ち構えているような事件を貫き通させるために、イエスが提供された平安平和は本当にリアルなものであり、我がものとする値打ちのあるものだったのです。私の平安とイエスは言いたまいます。私が信じたように、そして今も信じているように、命のすべてをあげて神により頼みなさい。あなたの生涯を導く神の御手を疑わずに受けなさい。何も包み隠さず遠慮せず、あなたの全人格全生命を神の絶対なる処理に委ねなさい。そうすると理解以上の平和が、あなた方の心を守ってくれる平和が得られます。そして静けさと確かさと何者にも恐れない心を持って恥じなき人生を営めるのです、とイエスは言いたまいます。心を騒がせるな、恐れるな、まあ、そういうメッセージを、まあ、されたわけですよね。そして、ストーンは、昼食を終え、一人一人と握手をし、教会を後にします。函館の町には生暖かい風が次第に強まっていました。台風が接近していました。以下、この、新堀邦治さんの、本から抜粋、させていただきます。ストーンは急ぎ足で坂道を降り、函館港に着いた。上り1202便の第11青函丸は帝国の午後、1時20分に出港した。この第11青函丸というのはですね、洞爺丸とはもちろん違うわけです。ところがこの第11青函丸というのはですね、風が非常に強くなってまいりまして、函館港内の風速は18メートルに達し、津軽海峡に出ようとしたところで風浪によって船体が大きく揺らぎ、航下が危ぶまれたため、函館港に引き返しました。そして、第11青函丸の乗員乗客はその後に出発が予定されていた戦後日本の誇る最新鋭の大型連絡船3898トン、日本の造船技術の粋を集めた洞爺丸、津軽海峡の女王とまで呼ばれたこの洞爺丸に乗り込むことになりました。絵はがきに書かれているのがこれが洞爺丸ですね。ここにはくしくもそのディーン・リーパーというまだ20代の、宣教師も、アメリカの宣教師も乗り込み、そのリーパーはかねてから、ストーンの名声を聞いて尊敬の思いを持っていたんですけども、あなたがストーン先生なんですね、という感激の対面をしています。そしてまたストーンが、カナダに戻った時にスカウトして日本宣教師への道を、紹介した、それによって日本に来ることになったオースというですね、青年もここに乗り込みました。3人の少なくともクリスチャンが、宣教師がここに乗り込みました。この日の洞爺丸の船長を務めたのは近藤平一である。近藤平一は54歳、これまでに一度の事故も起こしたことがない名船長であった。若い時から気象に強い関心を持ち、天気図とあだ名されていた。当然のことながら近藤船長は台風15号の動きに最大の注意を向けていた。 その頃台風15号は時速110キロの猛スピードで日本海を北上していた。そのままの速度で行けば午後5時には津軽海峡に姿を現すはずである。洞爺丸の出港は午後2時40分である。台風の速度との勝負であったが、近藤船長は定刻通りに出港できれば台風と遭遇せずに無事青森港に到着できるとの称賛を持っていた。しかし運命の歯車は近藤船長の思惑とは別の方向に回っていた。なんやかやと運の悪いことが重なり、洞爺丸の出港は予定時刻より大幅に遅れてしまったのである。第11青函丸の乗員全員が洞爺丸に乗り終えたのは午後3時であった。午後4時半を過ぎる頃から函館港は猛烈な雨に襲われ風が吹き始めた。それが午後5時近くなると嘘のように雨雲がかき消え、上空は輝くばかりの青空となった。函館山が夕日を浴びて輝いていた。青空は刻々と色合いを変え、これまで見たことのないような美しい夕焼けとなった。ストーンはオースを流してデッキに出てこの夕焼けを眺めていた。港内は港の中は静まり返り、波一つなかった。船の橋、船橋の気圧計が上がり始めた。近藤船長は台風が通過したと判断した。あと1時間も経てば出港となる。多少の吹き返しがあったとしても航海に差し支えなかろう。折から、桟橋改札口で待機していた別の乗客たちが洞爺丸に乗り込んできた。新たな乗客の中に日本 YMCA 同盟学生部協力士のディーン・リーパーがいた。こういうことですね。仙台の東北大学へ向かう途中であったんですね。そして午後5時30分、急行明石屋が函館駅に到着。乗客がどっと洞爺丸に乗り移り、船内は満員となった。乗客1167名、乗組員111名、その他36名、合計1314名が乗船した。午後6時39分、汽笛が鳴った。洞爺丸は運命の出港をする。この頃から急に南の風が強く吹き始めた。船長室の気圧計が下がっていく。台風は通過したはずだから当然気圧計は上がり続けなければならない。近藤船長は首をかしげたが、予定通りに洞爺丸を出港させたのだった。午後5時頃に函館に現れた台風の目は、天候の気まぐれから生まれた偽りの青空だったのだ。午後6時、台風15号はまだ渡島半島の江差市から西方100キロあたりの日本海上にあった。しかも112キロ近くあった速度を40キロに減速し、ゆっくりと津軽海峡に向かっていたのである。不思議なことには台風15号は渡島半島西方に近づいた午後7時頃から再び発達した。これまでの常識を超える型破りの大型台風であった。このまま進めば函館は最も危険な台風圏の東側の危険半円に入ってしまう。函館湾は台風の直撃下に置かれる運命にあった。函館港内は台風を避けようとする船でいっぱいであった。強風のために港内に港の中に混乱が起こり始めた。不吉な光景を横に見ながら洞爺丸は全速で嵐の海へと突き進んでいった。防波堤灯台を通過する直前、南南西の強風が吹き荒れた。瞬間最大風速40メートル、高波が激しく船橋を打った。不意に汽笛が鳴り出した。強風で自動汽笛の中間弁が鳴り始めたのである。強風にあおられて鳴る汽笛はまるで悲鳴のようであった。悲劇の幕開けを告げる合図であった。危険を察した近藤船長は港外に港の外に出ることを思いとどまり、港内港の中に仮泊して吹き返しをやり過ごす方法を取った。午後4時10分、怒りが入れられた。洞爺丸は停船した。午後8時、風は一層強くなりつつあった。港内、港の中に停泊していた第11青函丸が大きな波の直撃を受けて船体を3つに折られ、救助信号を発する間もなく海中に没した。午後8時30分、 東亜丸、機関室浸水、船体の動揺は激しく、時には傾斜が左右30度近くに達した。船内にも混乱が生じていた。船体が縦横に揺れるたびに、老人や子供が畳の上をゴロゴロ転がっていく。子供が火のついたように泣き出した。坊や泣くんじゃない、大丈夫。ストーンは泣き叫ぶ子供を慰め励まし続けた。午後9時、風浪風と波はますますたけり狂う。巨大な波が船体を人の身にするがごとく、次々と東亜丸を襲った。船橋の風速計は58メートルを示した。船体は40度以上も傾き、横転する危険が出てきた。土砂降りのように降り注ぐ海水のため、左舷発電源がショートし停止した。続けて左舷エンジン故障、エンジンダイナモ止まりつつあり、突風55メートル。乗客は波に揉まれ続け、疲労困憊していた。嵐の海に2時間半以上も投げ出されたままであった。時刻は午後10時近くになっていた。風は幾分か弱ったように思えるのだが、依然として突風は40メートルを下らなかった。東亜丸は怒りを引きずったまま、嵐の海を七重浜沖1400メートルのところまで押し流されていた。午後10時過ぎ、ついに左舷指揮官使用不能、まもなく右舷指揮官も使用不能。東亜丸は操舵の自由を失った。大自然の猛威の前になすすべもなく投げ出された。緊急事態発生が打電された。機関故障のため航行不能、七重浜に座礁する。午後10時26分、東亜丸は函館湾七重浜沖800メートルに座礁。救命胴衣着用との放送が終わりや、三等船室は一瞬にしてパニックが起こった。乗客が我先に救命胴衣に殺到し、奪い合いが始まった。怒号悲鳴、船内は阿鼻叫喚の夜を呈した。海水が音を立てて船室に流れ込み、乗客を襲った。二等船室でも救命胴衣が配られ始めると、乗客はたちまち恐怖に陥った。子供が泣き叫ぶ。ストーンら3人の宣教師は乗客の中に割って入った。天井ロッカーから取り出すと、救命道具をみんなに渡し始めた。着用方法のわからない子供や婦人に対しては、救命胴衣の紐を結んであげた。この間にも東亜丸は激浪に、激しい波に叩かれて、右舷側への傾斜を大きくしていった。座礁して自由を失った船体が横波に叩かれて横転するのは、もはや時間の問題であった。二等船室は傾斜が激しく、もはやまともに立っていられる状況ではなかった。ストーン、リーン・リーパー、オースらも救命胴衣をつけていた。東亜丸は船体を七重浜海岸にほぼ平行に座礁させていた。そしてこの後ですね、船体は、傾斜は45度に達した。またも大波が襲い、オースはストーンの襟首を掴んでいるのがやっとであった。必死でその衝撃に耐えていたが、体力の限界に達していた。両腕がしびれて感覚がなくなっていた。さらにまた大きな衝撃が船体を動揺させた。船が音を立てるように傾いた。衝撃でオースの手はついにストーンを離してしまった。2人は離れ離れになった。突然船内の電気がすべて消えた。暗闇の中でオースは何度もストーンの名を呼んだが、返事はなかった。瀕死の東亜丸をさらに大波が襲った。次の一撃でオースは二等船室から廊下に流された。ついで寝室まで教えられた。オースはベッドの端につかまり、上へ上へとよじ登った。近くに 4,5 人の乗客が同じようにつかまっていたが、大波が打ちつけた後には全く人影が薄れていた。まあ、この後ですね、気絶していた海水をたっぷり飲んで、気を失っていたオースは救出されますけれども、ディーン・リーパー、それから、ストーンの姿は生存者の中にはなかったんですね。そして、七重浜の浜辺には何百という遺体が無残にも累々と 横たわるという無残な光景が翌朝、広まっていったわけであります。乗客1041名、乗組員73名、その他41名、合計1155名の犠牲者、当時タイタニック号に次ぐ世界第2の大きな海難事故であった。そして翌9月28日の朝、ストーンの遺体が発見されましたが、オースが見た時には救命胴をつけていたのに、遺体のリーパーの遺体にも、またストーンの遺体にも、救命胴がついていませんでした。ここからさまざまな話が出てくるんです。ストーンは自分の救命胴衣を学生に渡した。あなたは天国へ行ける確信がありますか。いえ、何ですか、それはイエス・キリストを信じれば誰でも罪を許されて天国に行かれます。あなたはその確信をお持ちですか。いいえ、ありません。であるならば、どうぞ私の救命道具をつけてください。私はもらえません。いいえ、私は天国行くから大丈夫です。どうぞイエス・キリストを信じて、あなたはこれからの人生を惜しく生きていってくださいと言って、救命胴衣を渡して内間に泳いで行ったという話も伝わっています。また夫人に怯えて、そして恐怖に引きつっている夫人を慰めて自分の救命胴衣を与えたという夫人の話も伝わっています。私は2人の外国人の宣教師から救命胴衣を譲ってもらったので助かりましたと言って、涙ながらに2人の夫人が後日教会に現れて、その受けた恩の深さを涙を流しながら伝えたという話も残っています。しかしこの話のいずれもその確証的な部分というものが今一つはっきりしていないんですね。しかし強く推察されることは、ほとんどの遺体がみんな救命胴衣をつけていたのに、この宣教師たちの遺体には救命胴衣はなかった。それは、他の人にあげたからだということですね。救命胴衣をつけても亡くなった方もいっぱいいたということです。しかし自分の命を落として他の人を救おうとしたというこの彼らの話は、日本人に非常に強い印象、感激、感謝の思いを起こしたというのは紛れもない歴史の事実であったんです。10月9日付の日本経済新聞はこの出来事を取り上げて、北海に散った外人宣教師、救命具を女子供に、使徒にふさわしい最後という記事を大々的に書きましたね。使徒キリストの、使徒にふさわしい、最後、そういう、評価をしたんですね。1年後、このストーンにゆかりの深いトロントでアルフレド・ラッセル・ストーン追悼記念会が行われます。そこには、中カナダ日本大使が列席し、生前のストーンの功績を称えて勲五等装甲旭日章を遺族に送っています。それからまたストーンの遺族に対して、国鉄から賠償金が支払われましたが、ジーン夫人はその賠償金のすべてを、全額を日本の農村伝道のために、用いてくださいと言って寄付したということです。そして、農村伝道学校には、その基金を用いたストーンメモリアルホールが、建てられて、おります。ストーンはその東京神学校に、自分が寄贈した大谷石の石の門を、左右ですね、3つこう重なっているだけの、門を寄贈しました。大谷石は結構高い石なんですけども、その、大谷石の、門がですね、後に 他へ譲られまして、東京神学大学から、東京女子大学現代文学部の所有となって、今は別な、ところの、所有となって、いるんですね。現在は法政大学、中学高等学校の、キャンパスに、入る門となっています。でこの、門というのは別名、高さが低い門ですからね、高さが低い門ですから羊の門というふうに呼ばれているんです。もともとは大谷氏3段ですからね、人の背丈よりも低いぐらいだったんです。今はもうちょっと2段積み重ねてやや高くなっていますけど、羊の門というふうに、言われています。で、東京神学大学教授の松田明三郎という先生がいらっしゃいますけども、その先生が石の門という詩を書かれました。長い詩なんですけども、一部だけ読ませていただきます。門は石で作られているが背が低い。なぜか。それはキリンの通る門ではなく羊のための門であるからだ。羊はこの門をくぐり豊かな牧草にありつくであろう。門は石で作られているが背が低い。それはキリンの通る門ではなく羊のための門であるからだ。羊はこの門をくぐり豊かな牧草にありつくであろう。まさに、ディーン・リーパーは、この神様の国へ通じるその門がこんなにも入りやすい門なんですよというふうに日本に紹介した、羊の門を紹介した神様のしもべであったというふうに言うことができると思います。そして羊を優しく、導いてくれた、牧草地はこの門の入ったところにあると教えてくれたのは、このアルフレッド・ストーンであったというふうに言うことができると思います。戦前戦後合わせて23年間日本と日本人に仕えて函館の海で生涯を終えたストーンでありました。信濃町の黒田家の住宅には、アルフレッド・ストーンの顕彰碑があります。その、名板にはこのストーンが、日本人の命を救わんと自ら命を捨てた、その悲劇の出来事に至るまでのストーンの、素晴らしい歩みが、簡明に、また簡潔に記されております。聖書の言葉を最後に見て終わりたいと思います。ヨハネの福音書15章13節、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。ストーンの遺体を見分したところ、後部に激しい打撲の跡がありました。おそらく船が沈もうとするときに激しく揺れたその拍子に後頭部を強く打ったことが想像されます。それは救命胴衣を他の乗客に渡した後におそらく起きた出来事だったでしょう。しかしその遺体を見分した一人一人が皆さんが、感銘を持って伝えている、言葉がありました。実にいたわしい最後ではあったけれども、その顔は誠に美しく誠に平安にあふれた素晴らしい輝ける顔であった。起きた出来事の悲劇と対照的にその安らかさに平安に一度は心打たれたと。函館教会の最後のメッセージは何だったでしょうか。私は私の平安をあなた方に残していく。まさにストーンはその平安を持って天の門から入っていったのであります。そしてこの函館の海においてですね、人のために命を捨てるというこの大きな出来事がある前にすでにストーンは命を捨てていたという人であることがわかると思うんですね。それはすでに日本に来た時に また、身の危険が迫る日本にもなお留まり続けて振る舞い教会を立て、また決死の覚悟で、人々に聖書を伝えていった。その時にストーンはすでに命を捨てていたのであります。それであるからこそ、この一大事に際しても彼は何らのためらいもなく、自らの命を、他の人のために捧げることができたのではないかなというふうに思います。黙示録2章10節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。私たちにもいろいろな種類は違いますけども、苦しみが来ます。それは殉教ということでは必ずしもないかもしれないし、文字通り人のためにこの命を投げ打つということではないかもしれない。しかし苦しみの種類は違いこそすれ、私たちはそれぞれにいただいた苦しみがある。私たちは苦しみの前で、おじまどい、たじろむ。あのダニエル・ノルマンも長野伝道を、命令として受けたときに気が重かった。自分はこの、仏、仏教の都、仏と長野においてどれほどの働きができるだろうかと心配と恐怖で彼は震えるばかりであった。しかし実にその苦しみを恐れる必要がなかった。忠実に彼は歩んだ。長野にいる人々、また日本人を愛した。そしてそのために、大きな足跡を残した。実にですね、この、G.E. バットというこのララプロジェクト、ララ計画の、ビクトリアカレッジの先輩は、日本人1400万人の命を救ったその、原動力は一体何だったのか。これもまた同じことだったんですね。今日はバットの話はするもう時間がなくなってしまったんですけども、ストーンと同じ信仰の歩みをした人であったんです。今日私たちはあまり歴史に名前が残ることがなかった何人かの外国人宣教師の足跡を見ました。そのおかげによって日本人が生きながらえたということを今誰が知っているでしょう。また誰がその恩恵に感謝しているでしょう。そのことを思うと本当に私たちはもっともっと歴史を知らなければならない。また神様が成した宮座に目を留めなければならない。そして特に私たちの地元でありますところの長野県、またこの北信にこれほどまでにも優れた宣教師が足を運び人生を費やしてくれた、投げ打ってくれたという尊い事実に改めて感謝の念をですね覚えないわけにはいきません。一言お祈りしたいと思います。主なる神様、今日はアルフレッド・ストーン宣教師について皆さんと共に考えました。本当に、函館の海で命を落としたという出来事はうっすらと分かっていたことでございますけれども、これほどまでに長野県、また特に北信にその人生の大事な十数年間を惜しんでもなく捧げ尽くしてくれた、そういう、宣教師があった、またファミリーがあった。またその、末裔によって日本は何度か危機を救われた、また、日本は神様の恩恵に預かることができたということを知らされると、私は本当に驚くばかりであります。知られざる神様の御業がこんなにもたくさんあることを教えられて本当に驚くばかりであります。しかし私たちが知らないところにあって、本当に神様は幸いな、また恵み深い御業をこの戦前の日本において多く成してくださり、また戦後混乱期の中にあっても多くの働きを神様なしてくださいました。本当にそのことを覚えて感謝いたします。私たちはその灯火を受け継ぐ立場でありながら、その先人がどれほどの働きをなしたかということについて本当に、知らなかったものでありますけれども、どうぞまた私たちも彼らと共にその信仰の道に倣い、キリストを証しし、また私たちの成し得る範囲において本当に人々に仕えていく その技の中に、歩みの中にさらに深く歩ませていただきたいと願うものであります。ストーン宣教師を通して多くのことを考えさせられましたけれども、どうかその歩みがまた私においても現実の歩みとして、私たちが、御言葉と直面し、またキリストの使命に対してさらに目覚めさせていただいて、この地上での歩みを全うすることができるように、我ら一人一人を主が豊かに導いてくださるようにお願いいたします。これまでの時を感謝して、イエス・キリストの尊い名前によって、この後の食事交わりも感謝して御前にお祈りいたします。アーメン。